それでは次に田中君、内田君が実際に1年間、3年間、生活を始めてみて、その最初に抱いていたイメージがどう変わっていったのかも聞いてみたのでお聞きください。
1年前と変わったところは、やっぱりこう結構自立できたかなとは思います。やっぱ関西という環境で他の人たちと今までとは違った環境で育ってというか時間を過ごしていくので、すごくそれは心配で身構えたんですけど、まあいざ付き合ってみると本当に皆さん関西の人も気さくな人たちで、すごくなんかユーモアあふれる人たちだったので楽しめました。はい。
僕が住んでるのは西宮市なんですけど、その大阪の下町の文化っていうのはやっぱり、まあ半分は分かってたんですけど、関西全体には行き渡ってるっていうか、そういうのがメインな文化じゃないなっていうのはもう住んでみてすぐ分かったことですし、それに大学に入ってからできた友達っていうのも、まあ、神戸だったり奈良だったり宝塚方面だったりから来てる人もいて、関西の文化って言ってもその地方によって喋り方が違ったりだとか、まあそのお笑いの文化っていうのはそんなに自分らの生活に定着してるわけじゃなかったりとか、まあ、関西っていうので一括りにできるものじゃないなっていうのはこっちに来てすぐに思いました。
はい、2人の実際に住んでみてどのように変わったのかを聞いていただきました。田中君は初めての一人暮らし1年目を過ごしたということで不安があった中、関西の人たちとも打ち解けられ楽しく過ごせていたということも分かりましたが、やはり不安に思っていたところは僕と同じでしたね。内田君はすでに3年住んでいるというだけあって冷静に大阪の下町文化が関西全体の文化ではない、そうですね、最初に言っていたイメージとは違うということを分かり冷静に話してくれました。このように実際に住んでみなければやはり分からない、住んでみて感じてみないと文化の違いということは分からないということも分かりました。それでは次に今住んでいる関西と18年間高校卒業まで住んでいた地元の違いについても聞いてみたのでお聞きください。
そうですね、やっぱこう関東っていうのは関西人の人から見たら関東から関西行ってくるって珍しいんで、よくやっぱ関東に行きたいっていう関西人の人多くて、でよく特に出るのがディズニーランドとかディズニーシー行ってみたいなっていう人がよくいて、そういう時の話題の中心にはやっぱよくいることがありました。あとなんか関西弁でなんか喋った時にこれ関東だとなんて言うみたいなこととかもよく聞かれたり、はい、しましたね。それなんかやっぱ関東ならではの特質レア度というか、なんかこうチャンスはやっぱ関西に来たら多かったんじゃないかなと思います。はい。
僕は鳥取に住んでて、だいたい周りの友達とかでも大学に進学するってなったらもう中国地方の地元にの大学に行くか関西の大学に行くか東京の大学に行くっていう三択しかないんですけど、僕らがした関西っていうのはもう東京よりかは近いから、みんなの親も心配せずに、まあ、一人暮らし許してくれることは結構あるんですけど、でも実際来てみて思うのは、鳥取と兵庫って隣の県なのに兵庫の人からしたら鳥取はすごい遠いとこなイメージを持ったりとかして、もう最初にできた友達なんか神戸に住んでるのに鳥取どこよみたいな感じで聞かれて、お前の神戸の隣だよって一度言ったことありますけどだから、まあ、中国地方っていうくくりができてしまってるのと関西っていうくくりができてしまってるから、もうそこで文化圏やったりっていうのは変わっ、もう人の認識としては違ってくるなっていうふうにすごい思いました。
関西と地元の違いについて聞いていただきました。このようにやはり関東、関西、中国と地方にとっては確固たる文化の違いが存在していることも分かり、隣の県にもかかわらずちゃんと関西の人に認識されていない地方の違いというのは、やはりあるのだなと思います。そうですね、私も鳥取が兵庫の隣にあるっていうことを最近までちょっと分かっていなかったこともあったので、それはすごい内田君には申し訳ないと思うんですけど、こういった話が多分他の地域地方ごとにもあると考えると、その地方ごとの塊っていうのはやはり大きなものだと思います。さて最後になりますが、やはり関西といったら関西弁と最初に言った通り、他の2人にも関西弁をに対してどう思っているのかを聞いてみたのでお聞きください。
関西弁に触れる前は本当になんか喋るのかなってすごい疑問で、でなんかこんなん喋ってんの冗談やろみたいな、冗談やろっていうか本当に 関東で過ごした時は関西弁を冗談に使ったりして、なんか笑いの時とかになんとかやろうお前みたいな時に使ってたことがたまにありました。でも実際なんか来てみたら本当にもうみんながあっという間に使ってるので冗談でも通用しないし、でもだんだん馴染んでいくしかないのかなと思い始めました。
まずは関西弁っていうのはよく外から見ると怖いだとか、なんか語気があってなんかすごく荒いっていうイメージを持ってる人多いと思うんですけど、実際僕の行動範囲だったりとか今までの3年間住んできた経験ではそういった関西弁はあんまり聞いたことはないっていうのと、まああとそうですね、西宮の北の方に住んでる友達から言わしたら、まあ神戸寄りの方と大阪寄りの方とでは関西弁が違うっていうんですけど、僕はまだ全然その差っていうのは気づかないぐらいで、なかなか長いこと住んでみないとわからない差っていうのはまだまだあるかなって思います。
2人の思う関西弁について聞いていただきました。田中くんは思わずインタビュー中に関西弁を使ってましたね。まあ僕もですけど、このように関西弁に釣られてしまうってことは多々あります。ちょっとした言葉のイントネーションの違い、単語の発し方、あ、それ関西弁だよって言われることはよくしょっちゅうあることです。また僕、これは僕だけではないと思いますが、会話の途中になんでやねん、これを本当に使っているのを最初に見たときはもう衝撃を受けましたね。このように関西弁は関東違う地方の人から見たらやはり特質、変わっているなぁと思うのは、紛れもない事実のようです。